皆さんこんばんは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2021年3月23日火曜日となっております。冬が終わってしまいますね。私毎年毎年冬場になると比較的休みが多くなったりするわけなんですけれども、本当は北海道の農家ですね、冬場農作業ができないので別の仕事に就くか丸々休みにしてしまうかのどっちかになりがちだったりするわけなんですけどね、まあ、弊社はお米の発送とか精米とかそういうふうなものがありますから、まあ、お仕事はなるがちがあるかなっていうふうな状況だったりはしてたんです。ただなるべく休みを取ろうねっていうふうな感じでリフレッシュしようねっていうふうな話でね、弊社の中でもいろいろと話はしていくんですけども、毎年毎年何かしら忙しくて結局冬場もあんまり休めなかったねっていうふうに思いながら夏場にどんどん差し掛かっていくというふうな状況となっておりますね。まあそろそろ農作業の準備とか始めなくちゃいけないような状況となっておりましてね、ああ農業なんかしたくねえなというふうなことを毎年毎年思っているような状況となっておりますね。で今回そんなような状況で見るのが正しいのかどうかは分かんないんですけれども、冬の終わりに見るのに正しいかなというふうなことで、まあ、冬が舞台になりがちな映画ブレードランナー2049を今回扱っていこうかなというふうに思っております。でこちらの映画はですね、私非常に好きな映画となっております。なんだったらこれの原作になっているブレードランナーよりも好きだったりするかなというふうなことをね思うぐらい非常に好きな作品となっておりまして、まあ、基本的にねいいよねいいっていうふうな話だけに終始する可能性も若干ありはするんですけども、一応こちらの作品はですね私が以前に取り上げましたゲームサイバーパンク2077でも扱っておりました通り、サイバーパンク的な世界観を舞台にしているゲームとな映画となっておりますので、まあ、ちょっと同じような形のことを話せるかなというふうに思っております。まあ、ただサイバーパンク2077とは違ってですね、また別の事象が起こっているっていうふうなことがありますので、まあ、それについて詳しく話をしたいなというふうに思っておりますので、よろしかったら最後までお付き合いください。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル、この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっております。で本日扱いますのは2017年公開の映画ブレードランナー2049を扱っていこうかなというふうに思っております。でこちらの映画はですね、1982年に公開された映画ブレードランナーの続編として30年の時を経て作られた続編となっております。で一応世評的な部分を読みますとね、賛否両論が結構分かれているような映画となっております。まあ、というのももともと監督をしておりました リドリー・スコット監督からですね、まあ、今回はドゥニ・ビルヌーブ監督というまた別の監督に切り替わっておりまして、まあ、それで作りがだいぶ違う映画となってたりはするわけなんですよね。でブレードランナー2049という風な映画についてはですね、原作を見ていた方のからのなんか辛い評価っていう風なのがね結構ついてたりするような映画だったりするわけなんですけども、まあ、私はこちらの映画の方が何だったら元のブレードランナーよりも好きかなっていう風に思うぐらい、面白い映画かなという風には思っております。っていうのもこの映画はですね、なんていうかな、私はもともとのブレードランナーのとの出会い方が結構不幸な出会い方をしておりましてね、っていうのもブレードランナーが、もたらした非常に斬新な世界観っていう風なものはですね、その後いろんなサブカルに影響を与えております。で私はですね、その影響を与えられたであろうサブカルの方を先に摂取しておいたおかげでですね、まあ、正直なところブレードランナーに触れるような年齢になってきた際にはですね、あれも見たこれも見たこれも知ってるこれも知ってるっていう風な感じでですね、まあ、そんなに衝撃があるようなものではなかったかなっていう風なものになってたりはするわけなんですね。まあ、正直なところ後出しじゃんけん的な感じとなっておりましてね、なんていうかな、見直してみても新しく気づくようなことが特になかったかなっていう風な、そんなように見えちゃう映画化になってたかなという風に思っております。でブレードランナー2049の方が好きだなっていう風に私は感じるのはですね、これが ブレードランナーで提起されていた問題がそのまま前提のだって描かれているものだったりして、まあ、それで私が今までサブカルで培ってきたような、薄めて摂取してきたブレードランナー分っていう風なのがですね、まあ、ブレードランナー2049では濃縮してというか、それを上回ってくるような形で入ってきてたおかげでですね、まあ、私は非常に面白く見れてたかなというふうに思っておりますね。まあ、そんな感じでですね、こういう風な作品の感想とかそういう風なものもまとめてちょっと今回はいろいろ話をしていこうかなというふうに思っております。で、今回ちょっとお話をする都合上ですね、ブレードランナーというこの映画の原作になっている映画についてはですね、全ネタバレをするような形を取っていきますのでね、皆さんそこだけはご了承いただけたらなというふうに思っておりますね。まあ、30年以上前の映画なのでね、ネタバレを食らったわーっていうふうになるのはちょっとおかしいよっていうふうなのがありますので、まあ、ちょっとそういうふうなものだと思っていただければいいかなというふうに思っております。まあ、ただ、ブレードランナー2049についてはネタバレは基本的にしないようにしていこうかなというふうに思っております。でどっちかというとネタをあえて割った方がいいんじゃないっていうふうな部分が結構あったりする映画だったりするんですよね。でこのブレードランナー2049というふうなタイトルが示す通りですね、原作にあったブレードランナーの舞台は2019年なんですけど、そこからちょうど30年後が舞台になる。だから映画公開された時間と同じ時間作品中の世界で立っているっていう風な設定の映画となってたりはするわけなんですね。で30年もあるといろいろあるわけなんですよ。でそのいろいろあったことっていう風なのがですね、結構このなんていうかな、作品映画だけ見るだけではですね、スターウォーズとかそういう風なのでおなじみの冒頭でこういう風な世界観なんだよっていう風なのを説明する文章でしか出てこなかったりするんですよね。なんで私は今回そこを中心にお話をしていこうかなというふうに思っております。で最初にちょっとさらっと概要とかそういう風なものをね、ブレードランナーそもそも知らないし、なんだったら2049も見たことないよっていう風な方のために一応説明を順番にしていきますとね、このブレードランナーというふうな作品は、レプリカントと呼ばれている人造人間が作られて人間社会の中に入り込んでいるようになっている近未来ロサンゼルスが舞台となっております。で前作のブレードランナーの事件が起こったのは2019年なんですけども、今回扱います2049の方は30年後の2049年のロサンゼルスが舞台となっております。で前作ではタイレル社というふうなところがですね、このレプリカントの製造をしてたりしてたんですけれども、度重なるレプリカントの反乱と、それと、このなんていうかな、2049の前日誕の短編で描かれる大停電っていうふうなことが、まあ、レプリカントが引き起こしたっていうふうなことがありまして、まあ、それの結果レプリカントを製造することが法律で禁じされてしまうっていうふうな状況になってしまうんですね。でその結果タイレル社は破産してしまうっていうふうな状況になるんですよね。ちなみにこのレプリカント、基本的に人間と見分けがつかない生体パーツで動いている人造人間だったりするわけなんですけども、正直なところ人間の中に入っちゃうと見分けがつかなかったりするわけなんですね。でこのレプリカントをいろいろな操作手法を用いて飼っていく警察組織の、警官のことを、俗称としてブレードランナーというふうに呼んでいて、まあ、それがこの映画のタイトルというふうになってたりはするわけなんですね。でこういうふうな事件が起こった後にですね、なんやかんやあって今回、ブレードランナー2049の方で出てくる悪役企業的なところでですね、ウォルス社っていう風なことが今回台頭してくるわけなんですけども、その台頭していった方向にですね、実は農業がかかってきてたりするわけなんですよね。でこの農業で台頭していった結果、タイレル社が作っていたレプリカントの技術やら何やらの遺産を買収し、そしてこの農業で、一発当てたところの功績を使って新型レプリカントネクサス9型っていう風なのを開発し、それでレプリカント禁止法っていう風なのを撤回させていくっていう風なことをやってたりするわけなんですね。でこのなんやかやの部分については、前編で詳しくお話をしていこうかなというふうに思っております。でその前の前提条件としてもうちょっと話をしないといけないのがですね、この前作の方のレプリカントの設定ではですね、寿命制限っていうのがついてたりしてたんですよね。で前作のブレードランナーの方に出てきていたレプリカントはネクサス6型というふうな、レプリカントとなっておりまして、寿命が4年しかないっていうふうに設定されてたわけなんですね。まあ、だからなんだったらほったらかしにしちゃえば、4年だから4年後には全滅してるっていうふうな状況にはなってたりするわけなんです。ただこの のタイレル社はですね、このブレードランナー2049の、ブレードランナー原作が終わった1年後にネクサス8型というレプリカントを作って販売をしていきます。で、このネクサス8型はですね、ネクサス6型と違って寿命制限がつけられておりませんので、まあ、普通に長生きしちゃってるっていう風なのがその翌年には出回ってたよっていう風なお話をされてたりはするわけなんですね。で、こういう風な感じでですね、この世界観というのは続いていきまして、ちなみに同じくリドリー・スコット監督の、映画でおなじみのエイリアンシリーズ、それもどうもこの世界観上にあるような作品となっておりましてね、大体100年後くらいが舞台になるとは思うんですけれども、このブレードランナーの世界から100年後くらいになりますとですね、ウェイランド・ユタニ社というふうなのが出てきて、例えば、シガニー・ウィーバー演じるリピリーたちがエンジニアの遺跡を発見したりですとか、アンドロイドにひどいように荒らされたりっていうふうなことがね、未来においても行われるというふうなことで、そんなような世界観となっておりますと。で、こんな感じでちょっと今回、お話をするセッティング的な部分っていうふうなのは終わりでも大丈夫かなというふうに思っております。で、大体このブレードランナー2049というふうな映画はですね、今見るんだったら非常におすすめな映画かなって私は思っております。で、なんだったらこの映画から単品で入ってもいいかなとすら、私は思ってたりはするんですよね。なんか一応ね、いろんな人というか特にブレードランナー原作の原理主義者の皆さんはですね、ブレードランナーを見てからこそこれを見ろよっていう風な話になってるとは思うんですけれども、でもこの2049から入っても私は全然大丈夫かなっていう風に思っております。ただ前提として知っておかないといけないことっていう風なのが2つばかしございます。1つは、前作の主人公で、ハリソン・フォードが演じているデッカードというブレードランナーがおります。で、彼は、この前作のブレードランナーの映画の事件が終わった後、当時の最先端技術で作られた特注のレプリカントである女性のレプリカントのレイチェルっていう風な方がいるんですけども、この人と一緒に、失踪していなくなるっていう風なところで映画は終わっております。で、そして、前提として覚えておかないといけない大事なことがもう一つありまして、それはこの前作の映画の劇場公開時から、そしてあとは、劇場公開版、ディレクターズカット版、ファイナルカット版と、なんていうかな、この再編集っていう風なのが非常に行われている映画だったりするわけなんですけど、再編集されるたびに疑念を強めていった要素というのがありまして、それが、このブレードランナーをしているデッカード自身も、レプリカントではないかっていう風な、そんな疑いがあるような映画だったりはするわけなんですね。で、このデッカード自身がレプリカントかもしれないねという風な疑いがあるっていう風なのを受けて、今作の主人公であってで、ライアン・ゴズリングが演じている K というレプリカントがいるんですけども、彼はデッカードと同じブレードランナーをやってるんですけども、とりあえずは、レプリカントとして扱われているようなものとなっております。で、そんな感じでですね、その2点だけ押さえておけば、ブレードランナー全く知らないよという風な方でもですね、2049から入っても楽しく見れるかなというふうに思っております。で、あとこれ私の発言ではですね、ではなくてですね、ゲームクリエイターの小島秀夫監督の、コメントから抜粋なんですけれども、ブレードランナー2049という風な作品はですね、ブレードランナーの補完的関係にある作品だという風に紹介されてたりはするんですよね。どういうことかというと、ブレードランナー2049で保管された部分を持ってブレードランナーをもう一度見てみると、また味わいが違ったり来たりするし、当然のことながらブレードランナーを先に見てから2049を見るとさらに保管されていくっていう、だからこのブレードランナーとブレードランナー2049でそれぞれ2つ見ることによって閉じた関係の輪を作るような、そんなような作品群だって思っていただけるといいかなというふうに話をしておりまして、私もそれに対して会社は本当にそうだなというふうに思っております。なんていうかな、アナ雪とアナ雪2の関係っていうふうにも思ってもらえると、伝わりやすいのかなというふうなのをちょっと思ってたりはしておりますね。で、そんな感じでちょっと前提条件は終わりまして、今回のお品書きでございますけれども、今回の映像とサブカルでは、映画のブレードランナー2049とそれの前日談であったで、YouTube で全編見ることができる短編がいくつかあります。まず、アニメーションのブレードランナー2022ブラックアウト、実写短編の2036ネクサスドーン、2048ノーウェアトゥーランの3本をちょっと同時に扱っていこうかなというふうに思っております。で、今回は前後編を考えておりまして、前編では、 ブラックアウト後に起きた食糧危機はどんなものなのか、ウォレスはそれをどうやって解決したのかっていうようなことについてお話をしていきます。ブラックアウト後っていうふうなのでね、最初にアニメーションの短編、ブレードランナー2022の中で描かれていることだったりはするんですけど、その後にですね、ネクサスドーンでもコメントがある、なんていうかな、食糧危機っていうのが起こってたりはするわけなんですね。で、これがね、どういうふうな形で解決してったのかっていうふうなのを、劇中の描写とかそういうふうなものを合わせてお話をしていきます。で、後編ではブレードランナー2049の世界の食料事情は結果どのようになっているのかっていうふうなことをね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。で、ちなみにこの段階で2049 の予告でも分かることなんですけれども、ブレードランナー2049には前作出ていたデッカードが、ハリソン・フォードがデッカード役としてそのまま登場しております。あれ ?4 年しか生きないはずのレプリカントがなんで生きてるのっていうふうなところもね、疑問には思う部分かもしれないんですけども、とりあえず2049の世界の中には予告編の段階で、デッカードが出ておきますので、それについてはネタバレをしておきます。で、食料事情の方ではですね、この世界の食料事情と、あと、一人暮らしをしていたデッカードが何を食べてたか、それについてもね、ちょっと作品理解の根幹につながる部分があるかなというふうに思っておりますので、いろいろと話をしていこうかなというふうに思っております。で、今回はですね、本編だけで多分、40分から50分コース、1時間以内に収めたいなとは思っておりますけれども、長丁場になると思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。というわけで、前編の方入っていきます。前編、ブレードランナー2022ブラックアウトの後、ブレードランナー世界ではどのような食糧危機が起こったのか、そしてウォレスはそれをどうやって解決したのか。では、ブレードランナー世界でどんなような食糧危機が起こっていたのかっていう風なね、このいう風な30年間にあった大事な出来事があったおかげでですね、今作のブレードランナー2049は元々あった、ブレードランナーのガチャガチャした、サイバーパンク感的なものっていう風なのがですね、だいぶ漂白されてしまったようなものになってたりするわけなんですね。だからブレードランナーのそういうサイバーパンク的なところを楽しみにされてた方が非常にがっかりされた部分というふうなのが、この30年間で起こったことなのかなというふうには思っております。で、それでどんなことが起こったのかというふうなことをですね、ちょっと見られてない方のためにも一応解説をしつつ、いろいろと話をしていこうかなというふうに思っておりますね。で、こちらのブラックアウトというふうなのがそもそもどういうふうなことなのかといいますと、一応こちらの YouTube で無料で全編見れることができるアニメ、ブレードランナー2022ブラックアウトっていうふうなのがあるんですけども、こちらの監督をしておりますのはね、あれです、サムライチャンプルーとか、カウボーイビバップとか、キャルロー&チューズデーとかでおなじみの渡辺慎一郎監督がアニメーションを手掛けていらっしゃりするんですよね。で、それで描かれている内容という風なのをね、ネタバレしちゃってもいいことだと思うので、ネタバレしつつ話をしますけれども、この作品の中で描かれているのはレプリカントたちが、特にネクサス8型たちがですね、自分たちの記録を抹消して人間社会に紛れ込んでいくために高高度で核爆弾を爆発させて EMP を発生させて、なんていうかな、街を大停電にさせて、その上でタイレル社に忍び込んでタイレル社の製造記録を破壊するっていうふうなことを描いている作品だったりはするんですよね。で、この際に、本作ブレードランナー2049の方でとある重要な事実を隠蔽されてたりはするわけなんですけども、その時に隠蔽はおそらくここの段階でされてたのではないかなというふうに思っております。で、高高度で核爆弾を爆発させるなんてことをやっちゃったりしてたおかげでですね、地球環境というかロサンゼル周りというかアメリカはですね、非常に大変な打撃を受けておりまして、で、爆心地の真下にあったラスベガスっていう風なのはですね、人が全く住めなくなり、世界経済はついでに崩壊をしているような状況となっております。このブラックアウトというふうに言われている現象、状況はですね、10日間ほど続いてたりはしてたわけなんですね。で、その10日間続いてたおかげでですね、ウォール街とかそういう風なものは全部止まってたでしょうし、冷蔵庫とかそういう風なものは一切動かないという風な状況になっておりましてね、冷凍食品とかその辺は全部ダメになってたんじゃないかなというふうには思っておりますね。で、それで動かしていた例えば食料供給のプラントとかそういう風なものも一気に動かなくなっちゃったんじゃないかなという風なのがあったりしておりますね。で、そんな感じでいろいろあって食料危機が起こったと考えられております。で、まず前編の方ではですね、ブラックアウトの結果 どういった類の食料危機が起こっていったのかというふうなことをちょっと考えていこうかなというふうに思っております。で、最初にこの、まあ、どんな食料危機が起こったのかというふうなところでですね、私が以前に話しましたゲームサイバーパンク2077で話したサイバーパンク世界でマズ飯になる理由についてちょっとおさらいをしておきましょう。で、サイバーパンク世界でおいてマズ飯になる理由っていうふうなのはですね、まず環境破壊がありますと。で、そして環境破壊以外にはですね、経済的合理性のためのモノカルチャー化が派手に進んでいるというふうなことが考えられますと。まあ、サイバーパンク2077の世界においては基本的にはメガコーポが全部そういうふうなものを占めているような状況となっておりましてね、基本的にそういうふうなところで合理性がないものを作らないというふうなものになっておりまして、まあ、全部が全部企業が所有して企業が全部食べ物を作ってたりなんだりして、非常に単純化されたような食事生活っていうふうになってるというふうなことをお話しさせていただきました。で、あとは食育の不在っていうふうなのがありましてね、まあ、これはサイバーパンク世界、サイバーパンク2077世界においての話だったりするので、まあ、今回そんなような感じでまず飯になってるよっていうふうな話を説明させていただきました。で、ブレードランナーにおいてなんで、食料危機になってたかっていうふうなことをね、ちょっと今回中心に話をしていこうかなというふうに思っております。で、このブレードランナーにおいてはですね、もともと生態系っていうふうなのが崩されているような状況っていうふうなのが、まあ、映画冒頭の方で説明をされております。で、それにも増して経済破壊っていうふうなのがブラックアウトにおいて引き起こされているような状況となっております。まあ、なのでまず飯どころか経済的合理性がないっていうふうなところからですね、まあ、食料危機が起こったんじゃないかなというふうに私は考えております。で、この経済的合理性がないばっかりにですね、作られなくなるもので代表的なものは何かというと、まあ、作るのに面積もエネルギーも必要になるタンパク質が、とっても大変になってきてたんじゃないかなというふうに思っております。で、具体的にタンパク質ってどういうふうなものかと言いますと、平たく言えばお肉、魚、卵、大豆となっておりますね。まあ、基本的に動物性タンパク質、植物性タンパク質というふうになっております。で、こちら のブレードランナーにおいての食料危機というふうなものではですね、現実の世界においても起こるかもしれないねというふうに言われているタンパク質危機というふうなものだと、まあ、これとほぼ同じものが起こったんじゃないかなというふうに私は考えておりますね。で、まあ、ブレードランナーの世界とかサイバーパンク2077の世界も同じなんですけれども、まあ、基本的に、環境の悪化がひどくなっていってモノカルチャー化がどんどん進むとですね、このタンパク質危機っていう風なのがどうしても起こりがちになるよねっていう風なものとなっておりますね。で、現実の世界ではですね、まあ、環境の悪化はこれらの2つの世界よりは、まあ、だいぶマシだったりはするわけなんですけれども、起こりそうだなっていう風に言われているのは地球上の人口が今現在どんどん増えているような状況となっております。で、この人口増加のペースにですね、食料生産の方が追いついてなかったりはするわけなんですね。なので、それがですね、どうも人口の方が多くなって生産量が間に合わなくなるタイミングっていう風なのが遅くとも2050年、早ければ2030年には起こるんじゃないかっていう風なことを言われてたりするわけなんですね。まあ、なので、それがブレードランナーとサイバーパンク2077の世界においては地球環境が派手にやられてるっていう風なところからですね、早く訪れてたんだっていう風に思っていただけるとまあいいかなというふうに思っておりますね。で、ブレードランナーの世界はですね、生態系が破壊されてるっていう風な話をしましたけれども、これはブレードランナー映画ブレードランナーの方の原作だから、原作の原作になっていますフィリップ K ディックの電気羊アンドロイドは電気羊の夢を見るかというふうな作品があるんですけども、それと同じような感じでですね、本物の生き物がものすごく少ないような世界になってるんじゃないかなというふうに私は考えております。まあ、海があんだけ広そうなのにですね、魚が食事として出回ってないというふうなところを見る限りね、ほとんど取れなくなってるんだなというふうには私は思っておりますね。元の映画の方のブレードランナーの方はですね、2つで十分ですよのおなじみの屋台にはですね、デッカード非常にまずそうな丼物の上に乗った煮魚的なサムシングを食べてたりしておりましたけども、まあ、今作そういう風なもの出回らないので、まあ、魚はほぼ出回ってないんだろうなというふうに思っております。で、 基本的に、まあこれはあの後で話しますけれども、なんていうかな、とあるタンパク源を別に作らなきゃいけないような状況になっているぐらいですね、まあ、陸もあの生き物を育てるのに適さないような環境になっているような状況となっております。で、本当にあの2049の方にはですね、自然の植物とかそういうふうなものが出てこないような状況となっております。まあ、例えば、映画冒頭の方にですね、最初に、狩られるサパーというレプリカントがいるんですけども、彼が、とりあえずお墓のように扱っていた、まあ、あの木があるんですけどね、これも枯れて久しい木で、そしてそのお墓に手向ける花もですね、本当に一輪だけ、無理くり育てたんだろうなっていうちっちゃいお花しかないような状況だったりするんですね。で、本当にあの陸もあの植物とか生き物がないような状況となっておりまして、で、そのなんていうかな、登場人物の一人の話によればですね、あの私は生まれてから木を見たことがないっていう風な話をするキャラクターもいるぐらいにですね、本当に自然のものがなかったりするような状況となっております。で、こんなような状況ですとね、当然のことながら、動物性タンパク質の原料であるところの、魚粉と大豆という風なのがまあ作れなくなって久しいだろうなという風な状況となっております。で、そんなような状況がですね、まあちょっとあの、まあタンパク質危機っていうふうなのがおそらく起こってるかなとは思うんですけども、あの、ここでちょっと皆さんにあの、タンパク質取れなくなるとどんなふうになるのかっていうふうな話をちょっとさせていただきたいんですけどね。このタンパク質というふうな物質はですね、基本的にあの、私たちの人体の中で、あの、未水分に次いで多くあの使われていることでおなじみの物質だったりしております。人体のおよそ6割がタンパク質でできてたりするわけなんですよね。まあ一応あの、タンパク質プロテインって言ったら皆さんもなんとなく聞き覚えはあるかなというふうに思っておりますけども、まあ、非常にあの構成要素が多いような物質なので、自力で作ることができないので必ず外部から供給しないといけない必須栄養源だったりするわけなんですね。で、これが、不足してきますと、例えば筋肉量が減っていったり、あの肌が荒れたり髪の毛が抜けたり集中力が落ちたり思考力が低下したりというふうな感じでですね、まあ、あのとりあえず体作りに必要になってくるものだったりするので、まあ、これが不足すると大変だっていうふうな状況になってたりするわけなんですね。で、これはあのレプリカントも一緒だったりするわけなんですね。そう、ちょっと話しそびれておりますけれども、この人造人間のレプリカントはですね、基本的な機能は人間とほとんど一緒です。食事もするし排泄もするしセックスもするしっていうふうなことがあるのでね、そんな感じであのとりあえず食べていかないとやっていけないというふうな状況だったりするわけなんですね。まあ、なのであのレプリカントである主人公のケイもですね、まあ、ちゃんとご飯は食べてたりするわけなんですね。で、ちなみにこのタンパク質の必要量なんですけれども、私たちに成人男性とかそういうふうなものが食べるのでは1日の必須量は 50g、まあ、女性で 40g というふうには言われております。で、基本的に現代日本で生活をしている分においてはですね、なんていうかな、過度なダイエットとか、飢餓状態とかそういうふうなことでもない限り、まあこれが取り損ねるというふうなことはまずないかなというふうには思ってたりしておりますね。まあ、なんですけども、まあ、ここ最近ね、ちょっと余談なんですけど、私この間なんていうかな、コストコっていう風なスーパーに行ったんですけどね、タンパク質危機って本当に起こってるのかなっていう風に思うぐらい、タンパク質溢れているなっていう風なのをちょっと見ておりました。まあ、これは余談なんですけどね。まあ、そんな感じでですね、こういう風な感じで、タンパク質っていう風なのは必須で、まあ、とにかくなんとか取らないといけないよねっていう風なものだったりするわけなんですけども、将来的に危険だねという風に言われているものだったりしておりますと。で、現実世界でこのタンパク質危機にはどのような形で対策しようとしているのかっていうふうに言われると、まあ、方針としては大体3つあります。まず1つが、そもそも環境の負荷を減らす努力をして、持続可能な農業ができるようにしましょうねっていうふうなのがまず1つ。2つ目が、肉を食べる生活を減らしていきましょうねっていうふうなことは進めてたりしておりますね。で、これはまあ、ビーガンの人々が主にビーガンになっていきましょうねっていうふうな話だったりするわけなんですけども、基本的にまあ、タンパク質危機になりがちになっている理由っていう風なのが、今現在世界各地では中産階級が増えてたりするわけなんですよね。なんですけれども、それ中産階級が増えてくるとですね、肉の消費量がどうも増えてくるわけなんです。まあ、これは食の欧米化がどんどん進んでいく結果、そういう風な形に習っていくっていう風な話なので、まあ、そうなってくるとどんどん肉が食べる量が増えていって、肉がどんどん 追いついていかなくなるよねというふうな話がなってたりするわけなんですね。でそして最後の手段としてが、代替タンパク質の研究というふうなのが今現在進めておりまして、で一番有力そうなのがこの代替タンパク質の研究かなというふうには言われております。で現実ではですね、この代替タンパク質何が進められているかというと、まず一番最初に出てくるのが昆虫、次がですねメタンシカ製菌というふうな、すいませんこれね私調べてて初めて知ったんですけども、メタンを餌にしてタンパク質を作るバクテリアっていうのがいるそうなんですよね。まあ、これのスケールアップの研究とか今現在行われておりますよっていうふうなことが言われております。それと藻類、これは海藻とかそういうふうなものなんですけど、まあ、それの藻類とかの研究が今現在進められているような状況となっております。で、ブレードランナーの世界においてはどういうふうなことが行われてたのかというと、おそらくこれはですね、タンパク質機器を同じように代替タンパク質で、なんとかしていったんじゃないだろうかなっていうふうに私は考えております。っていうふうなのもこの映画冒頭ではですね、ウォレス社と言われるタイレル社の遺産を買い取って今作でレプリカントの製造と販売をしている会社があるんですけども、こちらの会社はですね遺伝子組み換え食品を使ってで農業機器を出したっていうふうなことをやってたりはするわけなんですね。でこの遺伝子組み換え食品というふうに言われている食品がどういうふうなものなのかというと、それがこの映画の冒頭でレプリカントのサパーが農場で育てていたイモムシがいるんですけども、まあ、それがそういうふうな形に当てはまるのかなというふうに思っております。で知らない方のためにも話をしていきますけれども、このレプリカントのサパーというふうなのは、まあ、農家をやってたりしております。で彼がやっている農場はですね、まあ、ウォレスデザインのプロテインっていうふうに表現される、なんていうかな、コロンコロンしたイモムシを、まあ、プールというかそういうふうなものの中で育てているっていうふうな形をやってたりするわけなんですね。で映画冒頭ではですね、まあ、サパーの農場に最初にKが行くところから始まるんですけども、その中でですねサパーはハウスの中でなんか大きなプールを作って、その中に厳重な宇宙服みたいな防護服を着て、その中で作業をしてたりはするわけなんですね。でプールの中にはですね、その水中の中でカブトムシの幼虫みたいなものがコロンコロンしたやつがねいて、でそれが培養されて育てられているっていう風な形になっておりますと。で、私ちょっと昆虫農業についてはあんまり詳しくはないんですけれども、基本的に今現在現実の昆虫栽培をする場合はですね、陸上昆虫を中心に飼育してたりすることが多いんですけども、一応水生昆虫とかそういうふうなものもですね、研究が進められているというふうな話もニュースで見てたりしておりました。まあ、ただ基本的にはあんなプールで培養するような形で栽培するというふうなことはないかなとは思ってたりしておりますね。まあ、ただこの辺がまあ、SF 的なフィクションの、まあ、なせる技というかそういうふうなギミックなのかなというふうに思わせるっていうふうなのと、あとウォレスが開発した、農業の手法というふうなのは合成農業というふうに字幕がついております。英語だとシンセティックファーミングというふうな説明をされてたりするわけなんですね。これゲームの方のサイバーパンク2077回の方でも話しました、まあ、シンスコーンフィールドと同じような感じでですね、まあ、人造のそういうふうなものなんだなというふうに思ってたりしておりますね。でこの、まあ、サパーが育てているこの何て言うかな、コロンコロンしたカブトムシ的な、水耕栽培的なところの栽培なんですけれども、まあ、宇宙服みたいな厳重な装備でやってるっていう風なところを見て、そしてこの宇宙服作業ごとに水洗いをしなくちゃいけないっていう風なことを考えるとですね、まあ、多分作業環境っていう風なのは人体に非常に有害な環境で無償となっててるんじゃないかなって私は思っておりますね。まあ、気密性が大事っていう風なことを考えると、多分気圧をかけているような感じがするのと、あと、多分液体っていう風なのがですね、結構やべえ感じのそういう風な薬剤というか非常に強い薬剤とかを作ってたりするわけなんですよね。でそんなような圧をかけて育てられたイモムシを、そのままサパーは、煮たりなんだりして食べるっていう風なことをやるわけなんですけどね、食えるようになるのが不思議だなっていう風な環境で育てられてるようなものなんだなっていう風にはちょっと思ってたりしておりますね。で一応このブレードランナーの世界ではですね、植物工場とかそういう風なものもどうもあるみたいなんですけど、劇中の中で、まあ、農業描写として出てくるのは、まあ、基本的に農家のサパーがやってるのはこのプロテインファーム、タンパク質農業っていう風なのは、まあ、これしかないかなというふうに思っておりますね。でまあ、タンパク質機器を出したのがこの手法だっていう風な形で説明をされているので、おそらく、このサパー以外にもですね、この世界農家はいると思うんですけれども、その農家がやっている農業っていう風なのはこのタンパク質栽培っていう風なタンパク質 農法っていう風なのが、主な仕事なんじゃないかなって私はちょっと思ってたりはしております。でこの栽培方法とかを開発して広めたことで、ウォレス社というか、ウォレス社の CEO のウォレスはですね、なんていうかな、タンパク質危機を人類で脱出するというふうなことをやってたりするわけなんですね。で、そして、その功績を盾にですね、レプリカント禁止法というふうなのを撤回するよう求めていって、そしてその新型レプリカントの販売というふうなのを認めさせるというふうなことをやってたりしております。で、これについてはですね、ブレードランナー2036のネクサスドーンという短編作品があります。でこちらはですね、監督はリドリー・スコット監督の息子さんが撮られてたりするわけなんですけれども、ジャレット・レッドがちゃんと出てて、そういう風な短編となっておりますので、気になる方はちょっと見ていただければいいかなというふうに思っておりますね。でこの代替タンパク質で乗り切るっていう風なやり方はですね、今現在 SDGs の中にも含められているようなものとなっておりますのでね、これから将来的にはね、早くて2030年には我々の世界においてもタンパク質危機が起こるかもというふうに言われているので、皆さんのお食事の中にもね、こういう人工肉とか植物肉とか、あと虫とか、そういうふうなものがいずれ入るかもしれないなというふうに思っていただけるといいかなというふうに思っておりますね。でこんな感じでですね、ブレードランナー世界では、ウォレッシャーこうやって、地位を獲得していって、ネクサス旧型っていうふうなのを販売できるようになりましたと。で、そんなような状況で、ブレードランナー2049の世界においては食料事情どうなってふうになっていったかっていうふうなのは後編の方で詳しく話していきます。後編、ブレードランナー2049世界において食料事情はどういう風になっているのか。はい、気づけば30分以上喋っておりますので、ちょっとここから駆け足で、ブレードランナー2049の世界においての食料事情についていろいろとお話をしておきます。結論から話をしておきますと、この映画の原作でありますブレードランナーよりは食料事情が悪化していると言わざるを得ないかなというふうに思っておりますね。2つで十分ですよの丼の方にはですね、魚も乗ってたし、野菜も乗ってたし、米もたくさん盛られてたなーっていうふうなことを思うと、そういうふうなものが出てこないあたりです悪くなってんじゃないかなというふうに思っておりますね。で原作のフィリップ・ケイ・ディックの、アンドロイドは電気羊の夢を見るかの世界に近いぐらいに、自然の生き物とかそういうふうなものが非常に少ないような状況となっておりますと。で、前編の方でも詳しく話しましたけれども、肉、魚、卵がおそらくないよねっていうふうな世界になっているけれども、植物とかアルコールとかカフェインとか、あとはさっき話した、プロテインファーミングのプロテインとかは、なんとか取れてるよっていうふうな状況になってたりしておりますね。じゃあここから先はですね、細かく、一つずつちょっとフード描写っていうふうなのを読み解いていこうかなというふうに思っております。でこの映画最初に見ていくとですね、レプリカントのサパーがニンニクを煮込みつつ、このプロテインをついでに鍋で煮るんだろうなっていうふうな感じのシーンから始まるんですけど、これは食事のシーンが特になかったのでね、ちょっとすっ飛ばさせていただいて、次にですね、主人公の K が最初に食べていることでおなじみの寒天うどん的なものについて話をしていこうかなというふうに思っております。でこれはですね、ちょっと遠目から見る限り何を食べているのかよくわかんないんですけども、寒天っぽい半透明のなんかね、ところてん的なやつを、ご飯の丼に盛って食べてたりするわけなんですね。パッと見はマクロビフードっぽいんですけども、多分マクロビフードのために食べてるわけじゃなくてですね、これしか食べるものがないから食べてるんだろうなっていう、そんな感じをする食べ物だったりしております。ただこの作品の中にはですね、屋台は出てこないんですけども、自動販売機がなんていうかな、いっぱいあるようなところで、露店で食べ、路地で食べるような、そんなような場所もあってたりするわけなんですね。でそこではですね、K は米のお弁当を注文して食べたりするっていうふうなことをやってたりするわけなんですね。ただ米の弁当っていうふうなのが、米の弁当っていうふうに説明される程度にはですね、なんていうかな、日の丸弁当なのっていう漬物と米しか入ってないお弁当だったりはするわけなんです。でそんな感じでですね、非常に自販機っていう風なのも単純化されてたりするわけなんですね。であと、環境とかそういう風なものもブレードランナーの方よりも非常に悪化してるような状況となってたりするわけなんですね。でどんな風に悪化してるかっていうと、埃がやべえことになってたりするわけなんです。でこのブレードランナーと2049で大きく違うのは、立体広告が、結構出てくるようになってるっていうのがあるんですよね。これはもともとの作 品の方では CG が使えなかったというのもあるんですけども、このブレードランナー2049の方ではですね、埃が非常に多い舞っているような世界観となっておりまして、それであのなんていうかな、立体広告を投影しやすくなってたりするわけなんですね。で、投影しやすくはなってるんですけれども、まあ道を歩いただけで口の中にすごくジャリジャリ と、PM 何.0 的なやつが口の中に入るような状況となっておりましたね。そんなような中で、あの屋外で飯を食べるという風なのがね、どうなのかなとは思うんですけどね、まあ現地の人々慣れてるからああいう食べ方をするんだろうなとはちょっと思っておりましたけど、まあそんな感じで非常に埃っぽいような環境となっております。で、そのため、露店とかそういう風な食べ物を食べる場所はですね、基本的には何かで必ずパッケージングされた食べ物が中心になってたりするわけなんですね。で、ここの作品の中で出てくる自販機のマシンをですね、私はあのなんていうかな、ネットフリックス、スクショができないのでね、テレビに映したものを写真で撮りながらパシャパシャ確認をしてったんですけども、このなんか自販機のねメニュー表の中に出てて、私が確認できた中では、例えば豆腐ボール、ラーメン、あとは加工ハーブサラダなんてものもありましたね。まあ、材料とか出てくるものを見る限りはですね、大豆とか小麦とか野菜とかっていう風なのもありそうなんですけれども、ラーメンに関しては酢ラーメンだし、豆腐ボールに関しては下手したら本当に豆腐しか入ってないんだろうなっていう風な感じだし、加工ハーブサラダ、加工ハーブとは何かっていう風なところを考えるとですね、あの青物とかもまともに取れないような、そんなような状況になってるんじゃないかなって私は考えておりますね。なんでとりあえずあの植物性タンパクとかそういう風なものが大事だよとか、なんとか取るようにしてねっていう風にはなってたりはするわけなんですけども、それ以外はあとあのサプリとか、あとはすごく派手な色をしたジュースとか、そういう風なものは自販機であったりしてたんですけども、基本的にお肉とかそういう風なねものが食べられないような世の中になってるんだなっていう風にはなっております。まあただブレードランナーの世界と変わんない部分もありましてね、それはあのお酒が豊富っていう風なところだったりするんですね。で、基本的にあの強そうなお酒ばっかり出てきていたかなという風に思っております。まあ、あの広告でしか出てきてないんですけど、ビールジョッキを持った女の人が踊ってる広告とかもありましたので、まあビールはもしかしたらあるかもしれないけど、作中人物は誰一人ビールは飲んでなかったですね。まあなぜなら皆さんお酒が強いらしくてですね、なんていうかな、ウイスキーとかスコッチとかそういう風な感じのものをですね、ガパガパガパガパ飲んでるっていう風な描写がこの映画の中でも描かれてたりしておりました。もともとブレードランナーの方のデッカーもですね、部屋の中はウイスキーの瓶だらけっていう風なところがありまして、まあ、非常にあのなんていうかな、ハードボイルド探偵は酒ばっかり飲むよねっていう風な、そんなような感じになっておりましたね。まあ、ちなみにこのアルコールはですね、炭水化物を含むものであれば原理上何でもアルコールを作るっていう風なことができてたりするわけなんですよね。まあ、劇中にも一応お米が出てくることを考えるとですね、まあ、水筒から作ることもできるし、まあ、大豆から作ることもできるし、あと何だったら、石油からもですねアルコールを作るっていうふうなこともできるのですね、まあ、何かしらのことがあって、まあ、石油とかそういうのも作ってたんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、あと、この作品の中ではですね、あの主人公の K がコーヒーを飲んでたりするシーンもあるんですよね。まあ、ただコーヒーというふうに言われてるんですけども、これがコーヒー豆を加工したコーヒーなのか、それともカフェインとフレーバーをなんとかごまかしているあのコーヒーなのか、まあ、それはちょっとどっちか分かんないんですけども、まあ、ちょっとそういうふうなものも作られてて、必要な栄養素とか取りたい栄養素とかそういうふうなものはですね、基本的には薬物的なサムシングで補っているような世界かなというふうには思っておりますね。まあ、ただこんなような世界観ではあるんですけれども、一人だけ割と良さげなものを食べている人っていう風なのがこの作品の中に出てきます。まあ、それが誰かというと、まあ、冒頭の方でも説明しました。ブラックアウトで、核汚染、あの放射能汚染がされて人が住めなくなっているラスベガスにですね、デッカードは一人だけでこの作品の中では住んでたりするわけなんですね。まあ、その理由についてはちょっとあの割愛しますけれども、まあ、デッカードはラスベガスで、一人暮らしをしております。で、非常にあの栄養状態というか食べ物という風なものに関しては良さそうなものを食べてるんじゃないかなって私は考えております。まあ、とりあえずセリフからですね、チーズはどうもしばらく食べてないんだろうなという風なことはあるんですけども、まあ、あのそれは冗談として、基本的にあのデッカードはですね、おそらく植物工場マシン的なものを持っていて、まあ、それで、さっき話した藻類を培養してたんじゃないかなという風に思っておりますね。で、この藻類の培養という風なのはですね、基本的にあのタンパク質含有 有用的なものを言い出し、言えばですね、大豆の15倍ほど、効率的には非常にいいというふうなものになっておりますので、このプラントを使って、デッカードは、藻類を培養して、それから、タンパク質やら何やら取ってたんじゃないかなというふうに思っております。で、あと、ラスベガス、当然のことながらホテル街なのでね、備蓄になる食料というのがもしかしたら結構あったのかもしれないなというふうに思っております。ただ、30年も持つかって言われるに言われると怪しいかなとは思うんですよね。ただ、口述しますけれども、ちょっとこのラスベガスの中ではですね、実は生き物がいたりするわけなんですよね。この世界、植物がほとんどなかったりとか、なんか非常に生きてるものというか自然のものとかっていうのがないような世界なんですけども、デッカードはですね、このラスベガスで養蜂をしてるんです。で、これ作品世界中の中にもですね、初めて出てくる生き物だったりするわけなんですけれども、この養蜂をしてるっていう風なのがですね、ちょっと作品理解にも関わる部分なんで詳しく話をしていきますね。で、このデッカードはですね、このラスベガスほとんど砂漠になっているような状況なんですけど、養蜂をして、で、養蜂をしているっていう風なことはですね、当然のことながら蜂蜜を取ってたりするわけなんですよね。で、これ、なんていうかな、ラスベガスで人がいないような状況になっていて、そして、蜂で養蜂ができるというふうなことはですね、この世界のこのラスベガスの中にはですね、蜂しか知らないけれども、どこかで植物が群生しているというふうなことじゃないと、考えつかないかなというふうに私は思っております。っていうのも、蜂は基本的には、いろんな植物の花粉とかそういうふうなものを集めていくことによって、で、それを自分の中の酵素で溶かし合わせることによって蜂蜜を作るんです。で、必ず蜜源植物といって、蜜源になる何かがないと蜜を作れなかったりするわけなんです。なんですけれども、デッカードは養蜂をしてその蜂蜜を取って食べているというふうなことはですね、どこかにラスベガスのどこかに森があるんだろうなとか、花畑がどこかにあるんだろうなとか、そんなようなことを、描かれているようなものだったりするかなというふうに思っております。で、この世界においてこういう自然から生まれた本物というふうに言われているものを食べている人っていうふうなのはですね、この作品中の世界においては、人間かレプリカントが結局この映画を見てもはっきりしないところ、デッカードしか食べてなかったりはするわけなんですね。で、私はこれがデッカードだけが本物とかそういうふうなものを区別したり、そういうふうなものを超越したところにいる存在じゃないのかなっていうふうなことを示唆するアイテムなのかなって私はちょっと考えております。というふうなのも、この作品中一応食べ物描写みたいなものは結構出てきてたりするんですけども、基本的には培養されたり雑に作られたようなそんなようなものしか食べてなかったりするわけなんですけど、デッカードだけがこういうふうな感じで本物を何かっていうふうなことを分かっているようなキャラクターとして描かれてるんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、この映画言ってしまえばですね、なんていうかな、主人公の K はレプリカントなんですけども、映画を見ていくとですね、この主人公の K はですね、人間もどきといって蔑まれたり、あとはなんていうかな、仲良くしてくれそうな上司はいるんですけれども、結局道具扱いされたり、そしてみんな揃って道具扱いされたり、ひどい目に遭わされたりするんだけれども、とある事実で実は違ったんじゃないかっていうふうに思わされて、そしてそれがっていうふうなところで非常にひどい目に遭ってたりするわけなんですよね。で、そういうふうな、まがいものとして扱われている人々が、本物になりたくて、そういうふうなものをなんか勝ち取っていくための戦いの話というふうなものにも見えるかなというふうに思っております。で、話としては全体的には悲劇なんですけどね。そういうふうな感じで、非常にそういうふうに頑張ってやってったりするっていうふうな中で、で、その中で、デッカードはちょっとこういうふうな世界の中でですね、レプリカントだろうが人間だろうが、本物を見分けるっていうふうなことを唯一やってるキャラクターなのかなというふうに思っております。というふうなのもね、デッカード、前作の段階でレプリカントのレイチェルに恋をして、レイチェルと一緒に失踪してたりするぐらい、基本的にはレプリカントを愛するというふうなことができる人だったりしております。で、デッカードはKと会った際にですね、Kが自己紹介で KD-なんとかっていう型番を言ったんですけども、そうじゃなくてお前の名前を教えてくれって言って、で、Kについてる愛称を聞いて、それでそれからKの愛称であるジョーというふうな 感じで K のことを呼ぶようになってたりするわけなんですね。なんでデッカードがだけがですね、まあレプリカントか人間なのかというようなことを区別せず、そのレプリカントか人間なのかどうかじゃない、本物かどうかっていうふうなのを、まあ、唯一区別しているキャラクターなのかなというふうには私は思ってたりしておりますね。でそれがまあこのなんていうかな、人間じゃないのかっていうふうなことを扱われている K がですね、いろいろと反問としながらこのデッカーと関わっていくことによってどういうふうに関わって変わっていったかっていうふうなところがですね、私映画の結末までを見ていて非常に感動する部分かなというふうに思っておりますね。でこれについての話っていうふうなのですね、このまあ今回は全然話をしておりますけれども話をしておりませんけれども、K の VR 彼女にですね、ジョイっていうふうなホログラムの彼女がいるんですけども、この彼女のエピソードとかも絡めると非常に味わい深くなるかなというふうには思っておりますね。でそんな感じでですね、自然のものが何一つなく、人間でさえもほとんどまがいもののようなようになっている世界においてですね、何が本物なのかっていうふうなことを指し示すものが多分この養蜂なんじゃないかなというふうには私は思っておりますね。まあ、そんな感じで今回も一応農業と作品っていうふうなのがちょっとうまく紐づいてた例なのかなというふうに思いまして、今回はちょっといろいろと話させていただきました。なんかそういうふうなことを踏まえた上でですね、皆さんもよかったら、今現在ネットフリックスで見れるようになっておりますので、ブレードランナー2049からぜひ見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。ちなみにネットフリックスではブレードランナー元の方は、見れなくなっておりますのでね、見たい方は Unext とかなんか別のやつを契約していただけるといいかなというふうに思っておりますね。ではエンディングの方入っていきます。というわけで今回も長々とお聞きくださいましてありがとうございました。はい、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグ営農の営にサブカルのサブ A サブとつけてコメントをつけていただくか、ポッドキャストの概要ページの方にあります Google フォームの URL からお便りなどを投稿していただけると嬉しいかなというふうに思っております。で基本的にはですね、届いたお便りは、こちらの音源の方ではなくてですね、おまけ配信というまた後日配信されるものがございますので、まあ、そちらの方でご紹介させていただきますので、よろしかったらちょっと今回そちらまでお寄せいただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、残り、まあ、10分間ぐらいしかないんですけど、ちょっとこの作品についてね、上位について話させてください。私この作品の上位という風な存在が非常に好きでですね、なんていうかな、この映画見た時からずっと思ってたんですけども、ニトロプラスのエロゲみたいな話だなってずっと思ってたりしてたわけなんですよ。でニトロプラスっていう風なのはですね、まあ、脚本家で今現在有名になっている宇呂口玄さんが在籍していた、まあ、今も在籍している、まあ、なんていうかな、アダルトゲームの制作メーカーでもありつつ、いろんな作品を作ってたりするゲームメーカーだったりするわけなんですけども、まあ、それがですね、まあ、作っていそうな脚本家だなっていうか、そんなような脚本だなって思いながら見てたりしておりました。同じくそこのイラストレーターのね、中央東口さんというのがいるんですけども、彼が描いたイラストで頭の中のイメージができちゃうぐらい、まあ、そんなような世界観だったかなというふうに思っておりますね。で、このジョイがですね、非常に非常にいいキャラクターだったんですよね。で私このキャラクターのなんていうかな、あり方の悲しさとかそういう風な部分でですね、本当に K が落ち込ませられるような作りにはなってるんですけども、そうじゃなかったんだよっていう風に思う部分も結構あったりはするんですよね。まあ、ただこれをネタバレせずに話すのがなかなか難しいなっていう風に思っておりますので、まあ、こちらを含めておまけ音源の方でね、お便り紹介しつつちょっとお話をさせてもらえたらなという風に思っておりますね。でそっちはネタバレ全開でいこうと思いますので、まあ、よろしかったらそっちの方を楽しみに見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、次回予告の方を残り時間でさせていただけたらなというふうに思っております。まあ、オンシーズン入ってきましてね、私もなかなか忙しくなってきましたので、ここから先はですね、なんていうかな、最新作とかそういう風なものではなくてですね、まあ、私が昔撮ったキネスカとか、前に見たよね、これっていう風な映画からですね、もう一回見直してできることが多くなっていくかなというふうに思っておりますね。まあ、そういう風な感じでですね、まあ、できそうだなっていう風に思っておりますのが、ファイナルファンタジーシリーズに出てくるチョコボが多分できるかなというふうに思っておりまして、まあ、今現在調査を進めているような状況となっております。で、チョコボをどういう風に栽培していったらいいのか、チョコボを農業利用する場合にはどういう風なものが考えられるのかっていう風なことをね、今現在話をしながら調べてたりなんだりしているような状況となっております。まあ、ただ私ファイナルファンタジーはですね、やってるのが 3、4、6、12、あとはファイナルファンタジータクティクスっていう風な状況になっておりますのでね、どれだけ詳しく喋れるのか自信がないなという風に思っておりますね。であと調べてて思ったんですけども、ファイナルファンタジー作品間の世界観のつながりっていうのが全くない作品だったりするわけなんですね。まあ、だからどこから引っ張ってくるかなっていう風なので、結構考え方とか違ってたりするわけなんですね。まあ、なんせさらっと調べただけでもですね、昔私ギサールの野菜っていう風に言われるチョコボが大好きなアイテムがあるんですけどね、このギサールの野菜、当時はですね株みたいなアイテムっていう風に言われてたんですけど、今現在ほうれん草みたいな葉っぱのようなデザインされてたりするってことでですね、まあ、だいぶデザインが変わってたりするんだなっていう風にはなってたりしておりますね。であと何て言うかな、昔のファイナルファンタジーでは4人乗れるぐらい大きな動物だったっていう風に書かれてたりするし、今現在の例えばファイナルファンタジー15とかではですね、1人1頭でチョコボに乗るような描写が出てたりするっていう風なことを考えるとですね、まあ、だいぶ小型化したんだなっていう風な状況になっております。でその他ですね、メテオを降らす赤チョコボですとか、空を飛べる黒チョコボですとか、あとは海を渡れる海チョコボなんていうのもいるらしくてですね、どうしたもんかなっていう風には思っておりますね。まあなんていうかな、まあ、今回こういう風な感じでファイナルファンタジー世界においては非常にいろいろとね姿形が勝手にあるようなものなので、まあ私の方で都合いいところをつまんでお話ししようかなというふうに思っておりますので、まあ、よろしかったら最後まで次週もお付き合いいただけたらなというふうに思っておりますね。まあ、多分ダチョウの農業利用の変形というふうな形になるような気もするんですけどね、それ以外の部分が何かしら見出せていればいいかなというふうに思っておりますね。というわけで今回も長々とお聞きくださいましてありがとうございました。では次回もお楽しみに。